はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあそういうことで今日も始まりました。まあそうですね、もう早速行こうかな。いろいろ言ってもしょうがないんで今日もあのゲストの方とお二人でやります。パートナーの方お休みでということで、前回に引き続きこちらの方をお呼びしてます。田部明人くんです。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、ね、前回の話は、郵便局長さん、平田郵便局の郵便局長さんということで、もうほとんど郵便局の話になりましたけど、はい、もうちょっと聞きたかったような話もあったり、やっぱり郵便局いいよねっていう話だったんで、あ、よかったなとかって思ってるんですけど、
ありがとうございます。
はい、まあ、田部君といえばっていうかのもあれだけど郵便局長としてのお顔をお持ちっていうこともあるんだけど、まあ、20何年前に帰ってきて、ヤバ系にもうどっぷり行く中で、やっぱヤバ系のことでしっかりいろんな活動されてるっていうことが、やっぱもうもう一つの顔としてやっぱりあるかなっていうふうに俺は勝手に思ってるんだけど、その辺の話をちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、もうタイムリーな話、タイムリーっていうか、つい先週ね、紀伊八幡の、
はい、
若宮
祇園
に、はい、ちょっと行くことがあって、はい、っていうのも、まあ、あれはなんだ、たけのこの和也くんに、あそこのお祭りなかなかちょっとこじんまりして楽しいよ、楽しいですよっていうふうに言われて、あ、なるほどなと思って、あ、全然知らなかったし、でちょうどなんか行ってみようかな、まあ、そのラジオつながりもあって、そのちょうど平田関係の人が続いたっていうのもあったりとか、あとその矢掛高校の話とかもあって、ちょっと今俺自身がそのあの辺りにちょっと結構注目してるっていうのもあって、あ、なんか呼ばれてる感じがして行ってみようと思って、で行った。そしたら思いがけなく伊達くんがあの前であのマイクを持って、あの嘘会のね、はい、あの司会をしてたっていうのが、でそれですごいびっくりして、まあ、ちょっとお話ししてみたいなこともあったんだけど、はい、そういうこともやられて、
そうですね、うん、まあこれもちょっと郵便局、まあ、局長としての話とちょっとつながるところもあるんですけども、まあ、私たちこう局長になる前にいろいろ研修を、受けるんですけれども、まあ、その中で、まあ、当然ね、あの郵便局の仕事っていうのはしっかりやらなきゃいけないっていうところはあるんですけど、それ以外のところでですね、まあ、いわゆるその地域をこう守っていくために、まあ、こういろんな活動をしなさいという
、しなさい、
そうなんです、そういうこともやっぱりこういわゆるこう先輩の、郵便局長の人たちからも言われるわけなんですね、まあ、それもやっぱり仕事の一つだと。で特にそのまあ公務員時代の時にあっては、はい、もうやっぱそれがもう半分ぐらいそういう仕事だというようなまあ教えもあって、で、あ、郵便局長とはそういうものなんだっていうのがありましたから、もう結局こう、まあ、いろいろこう頼まれることはもう全て受けるみたいなですね、まあ、好きだからやってるというよりは、そういう教えとか、まあ、そういうものなんだっていうところで、まあ、やってきたっていうところが、まあ、正直なところですかね。
ということはもしかしたら、好きそんなに得意じゃないけど
そうですね、
好きか嫌いかはちょっと思ってて、得意ではない
って、そうですね、もう本当そう思います。好きでやってるかっていうと、決してそういうわけではないというところがありますね。
まあでも地元の地域のために、まあ、郵便局長っていう立場ももちろんあるけども、それでやっぱちょっと貢献していこうっていうことで、
そうですね、で、まあ、それをやることによって、まあ、いろいろやっぱ分かることもやっぱあったりしますし、まあ、ちょっといやらしく言えば自分の顔を売るっていう面もね、そういう面もやっぱありますし、
もうでも十分売れてるんですよ、もう売らなくていいでしょだって、
いやでも本当こう地域、まあね、いろんなああいう、まあ、イベントごともありますし、こう 地域のいろいろこうなんて生活をこう守っていく中で、あ、こういう人がこういうことやってたんだっていうようなことが初めて自分が受けることによってやっぱ分かる面もやっぱあったりしますね。
いろんなやっぱ人が集まってくる、ね、まあ、イベントだったりその地域のなんか出事に出ると、あ、こんな人も関わってる、あ、こうだこうだっていうなのがやっぱり改めて分かることってやっぱ結構あるんです ね、うん、ということもあって、じゃあいろんなところに顔を出してる、だからまあ何かしらのそのところに例えばイベントなり何なりに行くと、あ、まだ飛び、あ、そこにもいるっていうことが結構あるかなって思うんだけど、まあその中の一つとして、まあちょっとこの配信日もの前にもう終わっちゃったことになるんだけど、あの湖畔祭り、耶馬渓湖畔祭り、あのダムでありますね、アクアパークであります、あれにももちろん参加されてますもんね。
はい、
でもいつもなんかあのバスの誘導をこうずっとしてるみたいな、
まあ、そうですね、う
ん、暑い中ね、なんかずっと並んでて、うん、そこのバスのこっち並んでくださいとかつってあのカード持ってみたいな感じ
よくありますね。
あれ、そうそう花火だけはもう毎年、ほとんど毎年最近ずっと行ってるんじゃないかなと思うんだけど、うん、でもやっぱもうあれもなんかね、
そうですね、うん、あれももうね歴史が長くて、もう最近私も、うん、湖畔祭りの方は、うん、まあ、どちらかというともうそういうこう一線をちょっと引いて、もういわゆるその次の世代に、
はいはい、
の人たちが今も頑張って回してるっていう状況ですから、今年で、あれ何回目だったかな、多分41回目ぐらいになると思うんですよね、うんうんうん、
歴史ある
ありますよね、うん、だからまあ私はもうその中の一時代のこう、まあ、要はバトンをもらって、はいはい、次にこう
もう渡した感じ、
そうですね、私もどっちかというともう渡した感じですね、
例えば帰ってきた頃からずっとやってる感じ、
そうですね、最初の方はどちらかというとまだ私たちよりも上の人たちがかなりたくさんいらっしゃって、はいはい、元気な方が、はいはい、いらっしゃったんですけど、うん、あれはあの水害が耶馬渓にあったら平成24年ですかね、はい、もう十何年前、
はい、13年前
ぐらいですね、あの前後ぐらいで結構 それまで担ってきた人たちがやっぱある年齢になって、うん、まあ、ごそっと抜けたというか、うん、もうバトンを渡されたみたいな感じになったんですよね、で、あの時が私が40ちょっと過ぎぐらい、
うんうん、
で、まあ、そこからまあそうですね、5、6、7、8年ぐらい、まあ、主力としてやってきて、で
もついじゃあ1、2年前に
もうそうですね、
バトンを出した感じで、
今だからもう30後半40、まあ、40前後ぐらいの子たちが今一生懸命回してるという感じですね、
じゃあでもそのぐらいの世代の子で結構頑張ってらっしゃる、うん、人たち
まだ結構います、まだいますね、で、まあ、頑張ってます本当、
まあでもそうやって、まあ、その例えば湖畔祭りの場合、まあ、そうだけどその40年続いてるわけで、ずっと同じ人がずっとやってるわけじゃなくて、うん、そうやってバトンをつないでいくっていう形ができてるっていうのはすごく素晴らしいなって思う、
そうですよね、うん、だからあの現メンバーというと今まあ頑張ってる子たちの親父さんたちがもう設立当時頑張ってたとかです ね、
なるほどね、
そういう感じももうなってますからね、うん、
その子供世代に、
そうですね、
なるほどね、
だからあの親子2代で会長をやってるケースもありますしね、
なるほどね、はい、もうだんだんそうやってまあでも長く続いて、まあ、だって昔はだってアクアパークじゃなくて
あのそうですよね、あそこでしてましたもんね、
なんつうのあそこダムの
エンテ
っていうの、うん、あそこでやってたから、うん、もうアクアパークに行ってからもうだいぶ経つもん
ね、もうそうですね、15、6年ぐらいはもう経ちますね、
そう
平成20年ぐらいにはもうやってたような感じがしますね、
そうかも、ただ俺が帰ってきた時最初の 1、2 年は確かまだやってたと思うから、うん、多分それぐらい、
そうですね、
うん、まあ、ね、だからあのバスの誘導しなきゃいけなくなっちゃったもんね、なんかね
あれがもう最後の大仕事で
あれね、うん、もう大変よね、うん、
もうね、皆さん1時間ね、並ぶ方はもう1時間近く並ばれますからね。そう、
まあでも本当しょうがないけど、まあでも、うん、あのおかげでやっぱでもスムーズに、
そうですね、
うん、回ってるっていうのはあると思う、ま
あ、おかげでね、1時間ぐらいこう待っていただくんですけど、そんなにこうクレームとか苦情もなくてですね。
いやでもそんなもんだと思って、うん、もう毎年のことだから、そうですね、で分かってるから、うん、もうあの花火だんだんなってんのに、まずその時点で並んで並びながら見るみたいなね、うん、いう人もいれば、もうゆっくり待ってから、うん、でもそれでもまあ並ぶんだけどって、ね、まあでも分かってるから、
うん
うん、まあ、みんな頑張ってるっていうのは分かってるから
ありがたいです。
それはもう全然いいとは思うんですけど。なるほど。そのじゃあ湖畔祭りもやって、まあでもそれは退いた、
はい、
でさっきのそのまああれは喜八幡の、
そうですね、
それ以外にも例えば
そうですね、うん、まあ、近々のイベントでいうと、これはあの各地区ごとにあると思うんですけど、うん、あのまあ、私が住んでる平田はそう紀伊地区って言いますけど、はいはい、あのお盆の時にあの、まあ、慰安の夕べってお盆踊りをやるんですよね、
はい、やりますね、
はい、であれ主体になってるのが実は地区の公民館のこう運営委員会っていうのがあって、はいはい、今私そこのこう、まあ、事務局をもう12年目ぐらい、
ね、そうなるよね、やっぱね。
で、
う
ん
う
ん、まあその盆踊りの大会を、うんうん、まあ、毎年紀伊地区は16日に、うんうん、8月の16日なんですけども、はい、まあ、それがちょっと、ね、うん、待ってると、
うん、
結構ねこうお祭りに絡むことが多いの で、
そう
かも。で祭りっていうと大体夏じゃないですか。
夏忙しい、ね、
重なるんですよ。
忙しいよ、ね、そうなんです。そんな忙しい中すいません、なんかこんなところに来てもらってみたいな、
もうあの一線を引いてるもう部分もありますので
そっかそっか、祭り関係がやっぱり多い
そうですね。
だから、今はもうやってないんだっけ、あの新緑祭り的なやつもあった
でしょ。春の、新緑祭りはあれは確かですね、あの、うん、商工会が多分メインで、やってるものだったと思うんですけれども、
それはあんまり関係ない。
あ、そうですね、うん、あのまあ私も45歳までは一応商工会の青年部の方に所属はしてましたけれども、もうあんまり
それもだって、
はい、うん、関係性もちょっと今は、
うんうん、で、あ、まあ、春はあって、で秋は秋で今度また、アンファンマルシェがあったりとか、
そうですね、
観光秋祭りがあったりとかするのかな、
う
ん、なんか
そうですね、まあ、町のイベントとしてはそんな感じですね、
まあ、いろいろ、まあ、それ以外にもいろいろあるけど、やっぱりそういうところにちょこちょこやっぱり、
そうですね、
関わっていくみたいな感じはやっぱ
そうですね、
うん、でもやっぱそれはその郵便局長さんだからやっぱちょっとお願いしますみたいな、
う
ん、
まあ最初は どうなんですかね、まあ、あの郵便局長だからお願いしますっていうような頼まれ方は当然しないわけで、もしよかったらみたいな、感じで、あ、いいですよ、まあ、若いあの時はまだ30代で若かったですからね、
断れない、
そうで、もうやるもんだっていうか、もうどんどん顔突っ込んでいって、でまあ、やったらなかなかね、もうやっぱりこう、うん、途中ではいさよならっていうわけにはいきませんし、でやっていく中でこうやっぱりこうコアなメンバーになっていったりとかして、
うんうんうん、
どっぷりね使っていきますし、まああのそんなこんなで、
うん、ずっとやってきたわけじゃない。そうですね。で、でも、まあ、前回のお話の時もそうだったし、まあなんかあんまりやっぱほら好きでっていうか、うん、自分から好んでっていうタイプではないわけじゃない。
そうですね。
だからその中で自分をこうどうやってこう保っていってたのかなっていう感じは、
そうですね、うん、確かにこうやっててうわ楽しいっていう感覚になることはまずあまりないですね、うん、
それは言っちゃっていい話だな
どっちかといえばきついもん、特にお祭りなんかは夏の暑い中でこう作業をこうやるわけですから、うんうんうん、まあ、変な感覚かもしれませんけど、うん、まあ、そういったこうきついこととか苦しいことをこうやっぱみんなでこうやっていって、うん、はいはい、それをこう成し遂げる、まあ、要は終わった時に、うんうんうん、まあ、こうやっぱ達成感みたいなものは感じて、まあ、それがモチベーションかもしれませんね。
でも、まあ、そこまで言ったからだけど、正直それは別にしなくてもいいかなみたいなのはもしかしたらちょっとあった
そうですね、まあ確かにそうなんでしょうけど、まあもう一つ やはりこうなんていうんですかね、まあ、いろんなイベントだったりするものっていうのはこう昔からやっぱずっと続いてる、うん、来てるものがやっぱあるので、うんうん、それはやっぱりなんとなくこう自分たちがそのいわゆる、そのまあ世代で、
うん、
なんとなく終わらせてしまうのが、うんうん、なんとなくねこう罪なような感じというか嫌というかですね、だからまあやっぱりそのそういう世代なんだと今、
うんうんうん、
で、まあ、そこをまあやっていって、まあ、次にこうやっぱ渡していくっていう、まあ、そこもかっこよく言えばあるかも
ね。そうや、あ、そうね。だから今はそういう時、うん、自分はそうですね、その役割をしてて、まあ時が来たら、まあ、その後半祭りの時もそうだったかもしれない。時が来たらやっぱ次の世代の人にどんどんその流して、うん、あの受け渡していくバトンを渡すっていう形に、まあ、なるべく自分の期間を短くしてどんどん渡していきたいみたいなのが正直なところみたいな。まあね、まあ、どちらかっていったら、まあ、俺もそんなにどっぷりそういう方にはあんまりそれ、ね、向かないし、まあ、得意じゃない方かもしれないからちょっと分かるかな。うん、だから実際のところあそうだったんだっていう感じもあるんだよね。
ああ、もう好きでやってるように
見ました。好きでっていうか、うん、まあ、そこにこう、ね、一生懸命やってるから、うん、まあ、別にあんまり得意じゃないとはちょっと思ってなかった。ちょっと意外かなとかって思ったんでね。
それはあの古子さんが生徒会長があまり得意じゃなかったっていうのと
同じ感じ。いやいや、でもそう、でも自分のことはちゃんと、ね、分析できてる、分析できてるっていうか。
うん、
でもやっぱね、あとちょっと一個気になったのは、うん、まあ、これ話していいかどうか分かんないけど、ほら、この間のその喜八幡の時に行った時に少し話した時にちょっとこうポロッと言われてた、はい、なんかでも今の自分がちょっと今ちょっとなんかちょっと中途半端な感じになっちゃってるっていう風に言われてたのがちょっとずっと引っかかってて。
あ、そうですか。
うん、それっていうのはやっぱ今の話とかもちょっと関係するような話。
そうですね、確かにそんなお話をね、うん、こう、まあ、私自身もこういろんなところにこう、うん、首を突っ込んで、
うん、
行く中で、まあ、中途半端っていうことね、お話をブログさんとさせてもらったんですけども、うん、自分がこう今までこう首を突っ込んできた、うん、まあ、いろんなものっていうのはどっちかっていうとこう昔から
うん、
要は続いてるもの、
はい、
それはもうイベントであったりだとか、はい、まあ、それ以外のものであったりだとか、結局それを、まあ、途絶えさせないというかですね、うんうんうん、まあ、それを、ま、守っていくというか継続していくために、うんうん、まあ、なんかこう頑張ってるみたいなところなんですよね、うん、
はい、
で最近よく思うのが、まあ、人口がどんどんこう減っていく中で、はい、こう昔からやってることをがむしゃらに頑張ってなんとかこれを続けていくっていう風にやってることが果たしてそのこれから先を考えた時いいのかどうかっていうのがね、ちょっとそういうところで悩んだりとか、
なるほどね、
とか、まあ、またこう周りを見ていく中で、またこう新しいことを始めようとするグループとか人たちもいるんですよね。でまたそういうグループに声をかけられるわけなんです、うんうん、
はいはい、
ぜひこう来て力を貸してくれるみたいなね、
うんうん、
で、あるんですけれども、もう私またすぐそういうところに行っちゃったり
なるほど、
はいはい、でもうそうしていくとなんかね、まあ、それはそれで当然いいことではあるし、うん、あれなんでしょうけども、まあ、古いものをずっと継続してやっていく中でまた新しいものがどんどん増えていくと、うん、この過疎地の中において、
うん、
果たして、
うん、
全部が回っていくのかとか
って
ことで、まあ、そんなことを考えたりとかですね。だからなんとなくこういろいろ自分自身なんか中途半端だなと思ってたりとかね、そんなことでちょっと最近悩んでたりします。
なるほどね、うん、あー、うーん、確かに古いものを続けていくっていうのももちろん大事だし、うん、やっていかなきゃいけないことで、で今言われたみたいにそのもう新しい風もいっぱい吹いてるし、うん、 それの両方をなんかもうこんな小さいその地域にあれやこれやっていっぱいある中でいろいろ関わっていってっていうのは確かにそう
ですね、
うん、だからまあだからじゃあ統合しろとかこれ廃止しろとかいうことを言ってるわけじゃなくって、うん、どうしたもんかなみたいな話なわけでしょ、うん、だって、
まあ、深く考えていっていけば、まあ、そういうところにも行ってしまう可能性もありますけどね、うんうん、まあ、これだけこう若い人たちというかね、うん、人口が減っていく中で昔のものを全部昔通りにやっていくっていうのはやっぱりなかなか難しいところもやっぱありますし、まあひょっとしたらこう簡素化したりだとか、うんうん、まあ、ひょっとしたらもう統合したり廃止したりっていうようなことも、うん、まあ、いずれは多分決断をしなきゃいけない、
ね、まあ、いろんなことでね、うん、まあ、お祭りとかその行事ごとっていうだけの話じゃなくて、うん、まあ、それこそなんだ、まあ、今いろいろあるかもしれない、まあ、小学校だったり、まあ、学校みたいな話もそうだし、まあ、もしかしたら郵便局みたいなのもあるけども、うん、いろんなことがね、いろいろ考えていかなきゃいけない時期に来てるから、ね、うん、だからでも正解はちょっとわからないから、
いや本当そう思います、
だからまあ悩んでる悩み中ですみたいな悩み
中ですね、
うん、どうしたもんかね、うん、でもね、
うん、そうですね、
新しいこともやっぱやりたいよね、
まあ、そういうのもありますね、う
ん、自分で何かやりたいっていうことはあるの、
そう言われるとね、
うん、
僕でもそういうこう何か新しいアイディアとか、うん、ものってね、こう言われるとないんですよ、
あ
なんかどっちかっていうと、うん、今こう既存のものを何かこう一生懸命守っていくみたいなね、そこにこう労力をまあつぎ込むのは、まあ、好きじゃないけどひょっとしたら得意なのかもしれません。ただなんか新しいことをやれって言われるとそこはね、うん、もう本当に苦手かもしれませんね。あ、
なるほど、
うん、
だからまあじゃあなんかやるんだけどその回すので手伝ってもらえないかみたいなのは、うん、もしかしたらできる、
そうですね、
だ新しいことにはちょっとかかりたくないよっていうわけ
でもなくて、なかなかそういうアイディアはあんまりね、うん、
だからまあ誰かがやるっていうことがあったらじゃあそれにじゃあ一緒にその中で動かしていくお手伝いは、うん、やりますよっていうのが、ね、もしかしたら、まあ、じゃあ田辺君にお願いしますって言ったらいいかもしれないよね。まあいろいろ人それぞれ役割あるから、はい、ね、引っ張っていくタイプの人がいなきゃいけないし、うん、中でのうまく回していかなきゃいけないし、うん、まあ、実際こう動かしていく、ね、人もいなきゃいけないし、うん、みたいな、
そうですね、
うん、いやなんかそうそうちょっとこの間話した時にそれは、うん、どういうことなのかなっていうのはちょっと聞きたいなとは思ってて、あ、でも確かにそう、うん、
難しいですね、
難しい、
難しいし、なかなかねやっぱ本当こう地域ってあこういう人がこういうことやってたんだとかっていうのが、うん、やっぱ関わっていけば行くほどこう分かるんですよね、
うんうん、
で、まあ、最近またなんていうんですかね、これもちょっとかなりローカルとマニアックな話になるんですけども、うん、田んぼの用水路ってあるじゃないですか、
はいはい、
それなかなかこう最近ね、
うん、
雨も降らないし、
うんうんうん、
こう結構やっぱ水の問題とかっていうのも、はいはい、最近知るようになって、うん、まあ、その田んぼの水の、まあ、いわゆるその用水路の管理とかっていうのも、はいはい、実は今私役をもらってやってるんですけどね、
田んぼ作ってないでしょ、
だって田んぼで作ってないですけどね、うん、実はそういう役をもらって、うんうん、去年今年、まあ、来年までしなきゃいけないんですけども、うんうんうん、でもう初めてその用水路の大切さとか、はいはい、もうどういうふうに維持をしてるんだとか、はいはい、うん、っていうのを去年今年やっぱ分かって、うん、あ、これはやっぱもう自分たちよりももう70、80の人たちがこういうことをずっとしてきたんだって思うとすごいなって思う、うん、まあ、もう用水路なんて多分、まあ、明治とかひょっとしたら江戸時代ぐらいからもう多分引いてるのだと思うんですけど、昔の人の知恵とかですね、
本当にようそんなこと考えたなって ね、でこうやってどこに引いてどこに やるようにするとか、そう仕組みとかね、
すごいですよね、
その、 事務局的なことをやってるってこと？
いや、そこはあの平田地区っていう、うん、まあ、かなり、端から端までどうですか、 3,4 キロぐらいある集落のそこを5等分したうちの
1区画
が私の受け持ち。
なるほど、ね、だから上から来たやつをこの自分のところでどういうふうに
配置するかみたいな。で、私はその中の一番上流側なのでまだね悩みは少ないんです。で、下流に行けば行くほど、うん、やっぱり水が少なくなるし、うん、いろんなものが流れてくるんですよ、
う
ん、
そう
そう草刈りした草とかです
ね、うん、そうそうそうそう
ゴミとかですね、うん、だから下流の人はもっと大変
それね、うん、まあうち俺もちょっと小さい田んぼ作ってるんだけど、うん、うちはもうあの他のところと関係なくもううちだけの水だからあんまり関係ないんだけど、なんかね最近もそういう話聞いて、うん、いろいろ大変だったね、いろいろもううちは あいつがなんか変なのを流してきたみたいな話とか、ね、うん、こっちに水くれないとか、
そうそうそうそう、
勝手に水出したとか、もうなんかもういろいろある
水問題って ねやっぱり、
あるみたいから、まあ、そこにも関わってると
そうそうなんです。
なるほど、まあでもそうね、まあそれで分かることもあるから、
まあ、そう分かることもありますね。
大変だな、まあ、だからそのずっと続いてきたことをなんか大事にしていくっていうことももちろんしていかなきゃいけないし、だからその狭間のでずっとそういうところをいっぱいやってる中でやっぱり、うん、やっぱ悩みは多い
ね。そうですね、
うん、だからやること多いね。だからもう本当に普通に、まあ俺なんかはもうこのお店のことだけほとんど考えていればいいんだけど、だって要はそれで言ったらだって郵便局のことだけ考えていれば本当はいいはずなのにそうじゃなくてもう地域のことをとにかくいろんなことに、ね、顔を突っ込んでいかなきゃいけないっていうのはやっぱなかなかの負担だと思うよね。それみんなね分かってほしいよね。
分かっていただいてると思う。分かっていただいてると思う。
だからなんか皆さんこうなんかね温かくあのタメ君のことをあんまりあれもこれもって言わないでほしいなってね、今この場を借りてなんか俺からちょっとじゃあ皆さんにお願いします。
ありがとうございます。
本当
田舎の生活ってね、大変ですね。
そう、でもほら、うん、本当は、まあ、それこそもう前回の話に戻っていくけども意図せずっていうか、うん、帰ってきたわけじゃない。本当は多分もしかしたら帰るっていう選択がなく、うん、ね、東京に出てったかもしれない、ね、まあ、俺は実際そうだったから、うん、全然帰るつもりも全くなくそういう方向、全然勉強もそういう全然違う勉強もしてたしなんだけど、多分そうなんじゃないかなとかって思う中で帰ってきたわけじゃない。で今の状況があるわけじゃない。だからやっぱりいろいろ自分の中でこう葛藤みたいなやつはずっとあるのかな。
うん、そうですね、うん、よくまあ、たまに考えたりしますけども、自分がもし30の時に帰ってこなかったらどうしてるかななんて思うことも、うん、
ある、
ありますけど、うん、まあ、だからって言ってその今確かにこう大変ですけども、うんうん、帰ってきたことにまあ、後悔してるとかいうことはないですね。好きではやってはいないですけどもでもね合ってるんだろうなとは思います
ね。もう好きでやってないってもう完全にもう言い切っちゃってるところがいいね。なんか
好きでやってるわけではないけど、多分まあ自分の性格とかこう、うんうん、まあ、能力的なところからすると、うん、まあ、合ってるんだろうなっていう感じはしますね。
いや、でもね、やっぱりなんかのことでまあ帰ってきたんだろうけど、やっぱりちゃんと呼ばれて帰ってきて、やっぱ役割、まあ、やっぱ多分田部君じゃなきゃ回らなかったこの20年みたいなのが多分あるはずなの。なんか多分そうだと思うわ。だからやっぱりそのもしかしたらっていう、もう東京にいたかもしれないとかいうことはあるかもしれないけども、うん、でもやっぱ今のそのこの田部昭人っていう人がこの耶馬渓にいることでやっぱ良かったなっていうことは多分あるんじゃないかなって。いやいやいや、
なんかすいません。いや苦労が報われる気がします今まで。
誰かもみんなね、なんかそう田部君が頑張ってきたっていうことをなんか、うん、みんなにね知ってもらいたい
よね。ありがとうございます。
まあなんだかんだ言って俺もなんかまあ そうね、平田郵便局、まあいわゆるその旧平田郵便局の話とかの関係で、うん、まあ鍋くんにいろいろこう相談させてもらったりとかっていうことも多分いろいろあったんで、まあそういう意味でもなんか俺もなんかちょっと頼ったりとか
いえいえ
なんかあの話させていただいたりとかもしてたから、うん、なんか今なんかちょっと反省した、なんか
い
ろいろいろいろなんかまた負担を増やしちゃったかもなとかってい
いえ、
うん、まあそうそうね、
まあでもね、あのちょっとかっこよく言えばというか、うん、まあありがたいですよね、うんうん、あのよく忙しい、もういつも忙しそうねとか忙しいねとかって言われますけども、うんうん、かっこよく言えばこう、まあ、暇よりは忙しい方がね、それはもういいに決まってますからね、
必要とされてるっていうことが ね、うんうん、ね、いい、やっぱね、なんか自分がそのみんなにこう、あ、なんかこう必要とされてるっていうのが分かるっていうのは、ね、やっぱこれ
ありがたい
です、ね、これは幸せなことだと思うし、そうですね、なんかそれでなんかなんかそれこそモチベーションになって やっていこう、まあ、ここでやなんか生きていく価値あるの、俺まだまだまだやれるなみたいな、ね、必要とされてるんだったら頑張ろうかなって思える、
そうですね、
うん、
いやいや
いや
いい落としどころにな
るいやいや、もうでも本当にまあ田部君がこうずっと、まあ、郵便局にいる田部君っていうことももちろん必要っていうかあってよかったなと思うけども、やっぱこう地域の中にいるこのでな、どこかで誰やっぱ何かしらやっぱダメ君がいることで回ってることっていうのがやっぱりあるんだろうから、その見えないところでね、見えてる部分はなんか大変そうな辛そうな顔してるかもしれないけどでもなんかちゃんと回ってることが知らないところでやっぱりうまく回ってるっていうことをなんか今日知れたかな
と
かって思いました、なんか、うん、ありがとうございました。いいえ、
まあね、皆さんの協力があっていいですね、
うんうん、
FC、
まあこれからも長く、
はい、
あの平田郵便局、まあ長くっていうかまだあとだから定年まではで、
そうですね、
13年、
まあ、うん、定年まで働くかどうかっていうのもまたね、いろいろ
そういうこともある
の、まあ、選択肢もね、
もしかしたら
そう
あ
っていうこともありますし、
うん、まあそりゃそうだ、うん、会社員だし、ね、
そうですね、
転職とかね
もうありますし、もうこの辺でいいかな、
いいかなって思うことも
あるかもしれませんし、
ね、あ、なるほどね、絶対勤め上げなきゃいけない
ってことはないですね、
あ、なるほどね、はい、まあそんなそれ可能性あんのかな、なんか
びっくりいやいやいや、まあ、あのまあ仮の話ですね、
仮の話、
仮の話です、
うん、まあでもそういうことも含めて、
はい、
まあ、これからもあの平田郵便局あるいはまあ旅明人ぜひよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます
ありがとうございました、今日は本当に、はい、ということで、
はい、
次回の、ゲストご紹介していただきたい、
ね、
ゲストっていうかどういう方が、
ちょっと4人ほど名前を、
はい、
書いているんですが、
はい、うんうんうん、ね、とこちら、
そうですね、
うん、ね、みんな多分その今日出た話の中のつながり、まあそれから前回出た話のつながりの中の人たち
が
みんなね、みんなそうってことだけど、はい、こちらの方だけちょっと
そうです、
ね、感じが違うけど、はい、基本的にはもう話の流れの
中で関わってる
人たちなので、
はい、
そのこの中でちょっとじゃあ、うん、どの方もいいかなとは思うんで、まあでも旬の方に行きたいような気もしたりもするんで、まあちょっとそれはまた後でご相談させてください。
はい、
はい、ということで、あと、あ、告知またなんかもしあれば、あ、はい、
そうですね、うん、前回はあの新しい郵便局をオープンするという告知をさせていただきました、はいはい、うん、まあ、あのちょっと先になるんですけども、
はいはい、
10月の19日の日曜日に、
はい、うん、
まあ、これも恒例行事ですね、ヤバ系のアンファンマルシェ、
はい、かかってます、ね、
あのまあ、うんうん、主催ではないです、
はいはいはい、
で実はあのこのアンファンマルシェに昨年から、
うん、
郵便局が少し、はい、関わって、
うん、
でこれもあの、まあ、私たちこう局長みたいな管理者ではなくて、
はいはい、
もう 窓口の最前線のいわゆるその社員の人たちが、うん、そこにブースを出して、はい、絵手紙を子どもたちと一緒に作るっていうのを昨年しまして、はいはいはい、で今年も一応その計画を今練っているということです。で、実は私それにはもうほとんどノータッチ関係してないんですけども、はい、まあ社員の人たちがいろいろ考えて一生懸命こう作り上げているものなので、ぜひ、うんうん、アンファンマルシェにお越しになられたお子さんたち、お母さんたち、はいはい、お父さんたち、はい、郵便局のブースに寄っていただければ非常に嬉しいなと思います。
絵手紙をそこで、
実際に作る、
作って、はい、そして出す、
そうですね、まあ、出すところまではいかない。そうですね、うん、もう出すのは書いてね、宛名を書いてっていうことになります
けど、とりあえず絵手紙を作る。
そうですね、うん、昨年はそういう企画だったと思います。
まあ今年もじゃあやると。
そうですね、
やっぱそれがね、地道なそういう活動がね、
そうですね、
あの売り上げにも
つながるかもしれませんし、まあ改めてその手紙の良さとか手書きの良さとかね、いうのを、実感していただければなと思います。
すごくいいと思いますよ、やっぱ本当手紙手書きの良さっていうのは本当にあると思いますね、はい、郵便事業の中では俺は一番大切なところ、まあ、
そうですね、
うん、はい、じゃないかと思ってるんで、それがね、子供の時からそれが大事って、うん、それはすごい良かったなっていう思いをこう持ってね、育っていってほしいなっていうのはあります、
はい、
というそういう取り組みを、
はい
はい、アンファンマルシェで10月ですから、まあ、ちょっと先かもしれないけど、まあ ね、まあ、でもそれはとにかくいい取り組みなので、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、はい、ということで、じゃあ今日はこのあたりにしたいと思います。改めまして、はい、田部明人さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では今日はこのあたりにしたいと思います。では皆さん、さようなら。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。